こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本か私は、あなたと私の区別がつかないわ。自閉スペクトラム症の高校生作家である藤田聡真によるエッセイ的な一冊で、本人の小学校生活や日常経験を手がかりに発達特性をめぐる理解の難しさを描いている。中心にあるのは、学校という大量のルールで成立する環境の中で、当事者が何に困り、何を学び、どのように自分の価値を見失わずにいるかという問いである。単に困難を並べるのではなく、感情や表情の意味、ルールがなぜ存在するのかを一から学び直す過程を通して、周囲の常識を前提にしない支援や関わり方の必要性を示している。教育、福祉、家族、当事者理解のどれにも関わる内容だが、専門書のような理論整理より、本人の視点から見える学校と社会の現実に重心がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、学校を大量のルール空間として捉え直す視点。本書の出発点は、学校を単なる学習の場ではなく、予測可能な行動を細かく求められるルール空間として捉え直す点にある。授業中に立ち歩かない、チャイムで座る、集団の流れに合わせるといった規範は、定型発達の子どもには暗黙の了解として処理されやすいが、自閉スペクトラム症の当事者には明示化されないまま高い負荷として立ち現れる。本書はその負荷を個人の怠慢や反抗として片付けず、環境側の設計問題として読ませる。ここで重要なのは、ルールを守れるかどうかが人格評価と結びつきやすい学校文化そのものへの批判である。著者は、学校でうまくいかないこととその人の価値が低いことは別だと示し、教育現場にありがちな評価の短絡を解いていく。つまり本書は、適用の可否ではなく、ルールがどう共有され、誰にどの程度説明されているかを問う本でもある。次に、感情や表情をゼロから学び直す当事者経験。本書で印象的なのは、感情や表情の意味、さらにはそれがなぜ問題になるのかまでを、著者が一つずつ学び直してきた過程である。多くの本では、共感の不足や空気の読めなさが抽象的に語られがちだが、本書はその背後にある認知の差や情報処理の違いに目を向ける。母親が普通はこうだという前提を一旦外し、感情の名称や状況との対応関係、してはいけない行動の理由を具体的に教えたという記述は、支援の要点をよく示している。つまり、理解できないことを叱るのではなく、理解に必要な前提を一緒に整えることが先だという考え方である。この視点は、本人の努力不足を前提にした指導と対照的で、支援とは能力を押し付けることではなく、意味付けの回路を共有する作業だと気づかせる。本書の価値は、当事者の困難を情緒的に訴えるだけでなく、学習の前提条件そのものを見直させるところにある。さらに、学校は価値を決める場所ではないという自己評価の再構築。本書の中心メッセージの一つは、学校での成績、行動、集団への馴染み方がそのまま人の価値を決めるわけではないという点にある。学校ではできる子、できない子、良い子、悪い子といったラベルがつきやすいが、著者はその分類そのものに距離を置く。なぜなら、学校はあくまで一定期間だけ通う制度であり、社会全体を代表するものではないからである。この整理は、学齢期に強い不安や失敗体験を抱える当事者にとって非常に重要だ。学校での不適応がそのまま自己否定に直結すると、将来の選択肢まで狭めてしまう。しかし本書は、評価の場と存在価値を切り離して考える視点を提示することで、自己評価の土台を学校外に移そうとする。ここでの論点は、楽観的になることではなく、評価基準の適用範囲を正しく限定することにある。教育現場や家庭がこの視点を共有できれば、失敗の意味は大きく変わる。そして、母親の支援を通して見える家族の役割と説明責任。本書では、母親の関わり方が単なる温かな支援としてではなく、発達特性への理解を成立させる具体的な実践として描かれている。著者が感謝を述べるのは、励ましの言葉ではなく、わからないことをわからないまま放置せず、必要な情報を一つずつ言語化した姿勢である。これは家族支援において重要な論点を含む。発達特性のある子どもに対しては、一般的な子育ての感覚だけでは足りず、何が苦手で、どこで誤解が起き、どのような説明が有効かを個別に見極める必要がある。本書はその過程を通じて、家族が感情的な慰め役にとどまらず、学びの媒介者にもなり得ることを示す。支援は本人を社会に合わせるためだけのものではなく、本人の認識を整理し、自分の困難を言葉にできるようにする作業でもあるとわかる。家族の役割を美談にせず、具体的な説明責任として描く点に、本書の実践的な強さがある。最後に、発達障害理解を個人の体験から社会の設計へつなぐ本。本書は、自閉スペクトラム症の当事者が自分の体験を語るという意味で、理解の入り口として読みやすい一方、 内容の焦点は自己開示にとどまらない。わしろ個人の困りごとがどのように制度や空気、説明不足と結びついているかを考えさせる点に特徴がある。発達障害に関する本には診断や対処法を体系的に整理したものも多いが、本書は当事者の生活実感から始まり、学校や周囲の関わり方がどう変わるべきかを自然に浮かび上がらせる。抽象的な理論よりも実際に何が分からず何が助けになったのかが見えるため、教育関係者や家族だけでなく当事者自身にも読みやすい。特に支援の目的を問題行動の抑制ではなく理解可能な世界を増やすことへ置いている点が重要である。発達障害理解の本として本書は診断名の説明書ではなく、社会がどこを変えるべきかを示す実感ベースの記録として位置づけられる。結論としてこの本は、自閉スペクトラム症の当事者、発達特性のある子どもを持つ家族、学校現場の教員、特別支援や教育支援に関わる人に特に向いている。読みどころは症状や制度を外側から整理するのではなく、本人の視点から学校生活の何が負担になり、どのような説明や配慮が支えになるのかが具体的に見える点にある。そのため発達障害を知識として学ぶだけでなく、関わり方の前提を見直したい読者にとって有益である。類書の中には診断理解や対処法を体系的にまとめた実用書が多いが、本書はそれらとは異なり、当事者の経験を通して学校のルール性や自己価値の問題を浮かび上がらせる。専門知識の網羅性よりも現実に即した認識の更新に強みがある。短く言えば、本書は発達特性を個人の欠点として読む習慣を崩し、環境側の理解不足まで含めて考えるための本である。そうした視点は支援の現場だけでなく日常の対人理解にも広く応用できる。ご支援いただける場合は藤田相馬、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。